ママソラコーチのスマイルラジオ。
この番組は子育て支援の四国関西の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。4月からスタートしましたこの番組、ママソラコーチのスマイルラジオ、今日が2回目の放送です。この番組はママソラコーチ支部代表の私、玉井しおりが子育てに役立ついろいろな情報をゲストの方と一緒に紹介していく子育て応援番組です。子育ての喜びや不安を共有し、ママやパパが笑顔で子育てできるような、そんな番組にしていきたいと思っています。さて、先週に続いて今週もこの方をお迎えしました。お母さん先生の会代表、森部理恵さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森部さん、お子さんたち春休みが終わって新学期が始まったというところなんですけれども、
はい、
私の息子はですね、春から小学校2年生になったんですけれども、はい、春休み中はですね、2年何組になるかなとか、先生誰かなというふうに楽しみにしていました。
そうですね、うん、
先生たちも春休み期間中とか新しいクラスにドキドキしてたということはありますか？
そうですね、ロッカーですとか靴箱に名前をつけていきますけれども、うんうん、そういった準備の中で、うん、この子ってどんな子かなとか想像しながら、うんうんうん、あとは昨年の様子を聞きながら、今年はどんな学級にしていこうかなっていうことを、うん、妄想ですね、うん、イメージしながらやっていくのがすごくワクワクしますね、うん、はい、うんうん。
さて、今週も森部さんと一緒に進めていきたいと思います。森部さんはお母さんであり学校の先生ということなんですけれども、
はい、
お子さんまだ小さいので病気になることも多いかと思います、
はいはい、
お子さんが病気になった時どのようなことをされてるんですか？
はい、熱が出た時なんかは、はい、幼稚園の方から電話がかかってきたら、うん、職場の先生方にお話ご相談させていただいて、はい、その時に入っていただける先生に交代して授業をしていただいたりとか、うん、あと朝突然熱が出た時なんかはもう一日お休みをいただくこともあります、はい、で熱が出た初日はその受診の日はお休みいただくことが多いですけれども、はい、インフルエンザのように何日も休まないといけない時には病児保育の方にお願いしています、
うん、病児保育、
はい、
いろんなところあるんですか？
そうですね、病院に併設されてある施設型の病児保育が主にお世話になっているところですけれども、うんうん、どうしてもそちらが定員がいっぱいですよということでしたら、うん、仕事も休めませんし、
はい、
自宅の方まで来てくださる病児保育の方にも登録すればいいということで、情報を持って安心して仕事をさせてもらっています、う
ん、なるほど。じゃあ病気になる前にいろんな情報を集めて登録したりして、
はい、
まあ、乗り切っているというところですかね、
はい、
そうですよね、一日の風邪じゃなくインフルエンザや登校登園してはいけないという病気もあると思うので、はい、その時はやはりそういうものを利用しながらお仕事していらっしゃる、ね、ということなんですね、はい。では旦那さんとの育児分担についてお伺いしたいんですけれども、
はい、
育児や家事の分担、何か森部家ではされていますか？
我が家では外で共働きですから、うん、家の中でも共働きですよっていうことを常日頃お伝えしていますので、うん、はい、本当にお洗濯をしたりですとか、うん、あとは夕食の宅配サービスの、はい、食材が届いていましたらそれをレシピを見ながら作ってくれるということもしています、
うんうんうんうん、はい、なるほど。この分担するときってやっぱりコミュニケーションを取っておかないと上手な、
ね、う
ん、分担っていうのは難しいと思うんですけれども、はいはい、でも仕事が忙しいとなかなか直接会話をするという時間少ないかもしれないんですけれども、そういったコミュニケーションの取り方というのはどのようにされてるんですか？はい、
そうですね、スケジュールでしたらスマホのアプリで共有したりもしますし、はい、
うん、なるほど。
LINE もよく、うん、業務連絡的な LINE ですけれども、はい、それをして、うん、ほうれん草を欠かさずやっています、
うんうん、はい、うんうん、しっかりとコミュニケーション取ることが大事なんでしょうかね？
そうですね、 私たちがチームになることっていうのが一番子どもたちにとってもいいことだと思いますので、はい、私たちは敵じゃないんだということをまず確認して、はい、
なるほど、
はい、より良いチームになるために、うん、私もあなたもできなければ、うん、その他のファミサポの方ですとか、はい、幼稚園の先生に助けてもらったりだとか、うん、あとはファミサポさんも幼稚園もダメだったら園のお友達のお家にちょっとお邪魔させてもらって、うんうん、はい、一緒に帰ってお願いするということもしたりしました。
なるほど。
そういった体制作りがあることによって自分にも気持ちの余裕ができますし、うん、我が子にも笑顔で接することができたりとか、うん、と仕事の方に集中できるということもありますね。
なるほど、
はい、
まあ、お聞きしたところお子さんたちも積極的にお手伝いに参加しているということなんですけれども、
はい、
お子さんたちどのようなことお手伝いされてますか？
あ、そうですね、積極的かなそうですね、あの園の方でお弁当箱を利用しますけど、はい、お弁当箱は持って帰ったら、うん、自分で出してねっていうふうに言って、うん、出せない日もありますけれど、はい、お互いにウィンウィンの関係で過ごしましょうということで、うんうん、子どもたちもチームの一員ですよっていうことを、う
ん、なるほど、
なるべく伝えて、うん、自分のことを自分でできる日が来るといいなという思いでやってもらっています、
うんうん、そうですよね、いきなり小学生になったから自分ですぐできるでしょうではなく、うん、
はい、
実際うちから一緒に家事育児分担を見せながら同じクルーとして、
そうですね、うん、はい、
一緒にやっているというところなんですね、はい、では働いているお母さんの先輩として、はい、子育てや仕事の両立について何かアドバイスいただけますか？
はい、まだ私も復帰して1年目ですので、はい、わからないことも多いですけれど、うん、2回復帰しましたので、うん、その2回の復帰を通して、うん、自分が 120% を出さなくっても生活が回る体制作りっていうのは、うん、自分にとってはすごく大事だったなと思いますね、
うんうん、それは体制作りというのはファミサポさんに登録するとか、はい、幼児保育の情報を調べておくとかっていうことでしょうか？
そうですね、うんうん、あのファミサポさんも登録はしていたんですけれども、なんか利用するのに 120% を超えてからお願いしようとか、うん、
なるほど、
そういうふうにここまで頑張って無理だったから頼みましたという感じで一人目の時にはお願いしたりしてたんですけれども、うん、もう日頃から7割8割ぐらいの力でやっていけるように、はい、普段から助けていただけるようにお願いすることで、うん、子どもたちもすごくファミサポさんに懐いて、
は
い、
うんうん、
で私も育児で悩むことなんかを相談させてもらったりとか、うん、親子でお世話になっているという感じですね、うんうん、そういうふうにしていくことで、うん、余裕を持って毎日無理なく生活していけるかなと思います、
うんうん、なるほど、まあ、限界を超えなくても余裕がある時も頼って、
そうですね、う
ん
う
ん、はい、全部自分でやらなくても周りに上手に頼りながら、
はい、
まあ、お惣菜でもいいじゃないっていう気持ちで
そんな日もあります、
うんうん、はい、そうですよね、毎日頑張ってるといつかね限界を超えてしまうことがあるかもしれないので、
はい、
そういう普段から気楽にお仕事と育児両立しながらやっているという感じなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。続いては子育てママのお悩みアンケートのコーナーです。今週のテーマはママ友達。ママソラサポーターさんを中心に高知県内にお住まいの54名の子育てママ子育てパパにアンケートにお答えいただきました。お答えいただいた方の年齢は30歳代の方が 62.8%、 40歳代が 25.5% などとなっております。まずママ友達と知り合ったきっかけはという問いに対してなんですが、幼稚園や保育園でという方が一番多くて 70.6%、 次に支援センターなど公共の施設でという方が 37.3%、子育てサークルでという方が 33.3%、 小学校でという方が 27.5% となっていました。支援センターや子育てサークルで知り合ったという方が意外に多いんですね。私も森部さんと支援センターで知り合って友人となりましたね、
はい、
もう4年以上前になりました
ね。
お子さんと同じ顔でみんなの周りをですね、どんな風に入ろうかなという風に見てたのがすごく印象に残ってて、
はい、あの時は支援センターに行ったのが初めてで、
うんうんうん、
一人目でしたし、うん、ちょっと不安の方が大きくてですね、
うんうんうん、
入っていくのにちょっと躊躇していたようなところで、
うんうん、はい、うんうん、そうですよね。そんなお母さんたちに声をかけるのが好きな私でしたのであとは多分同じ年ぐらいかなということで話しかけて、はい、それからいろんなお話しさせてもらう中で、まあ、実は同じ同級生、まあ、学校は違いますけれども、
はい、
同級生だったっていうこと、
そうですね、
でいろんな、ね、お話しさせてもらったりとか、はい、あとは支援センターの中でいろいろイベントを、ね、開催したんですよね、
はい、
でその中で森部さんにも協力してもらいながら、はい、結構いろんなイベントしましたよね。
そうですね、日々もう子供が寝ないことばっかりを考えてたんですけれども、その支援センターに行って、うんうん、玉井さんはじめいろんな知り合いができて、そこでそういったイベントをすることによって、
うん、
違うことに集中できたりとかすることで、
はい、うん、
ちょっとまあ寝なくてもいいかと思える日が増えたりとか、
そうですよね、
そういうこともね、
うんうん、
はい、
育児だけして家に閉じこもっているとやっぱり苦しくなってしまう方も多いかなと思うんですけれども、うん、
はい、
支援センターとかに出向いてね、いろんなママ友達とか、はい、そういった方とお話をすることで悩みが減ったりとか気が楽になったりっていう方も多いんじゃないかなと思います、
はい、
で復帰されてからですね、あまり会う機会前よりは少なくなったんですけれども、
はい、
私もですね、子どもたちを通して幼稚園の中で仲良しのママ友達ができて、その友達とランチに行ったり喋ってストレス発散したりと楽しんでいるわけなんですけれども、森部さんいかがですか、よく会うママ友達っていうのはどこで知り合ったかなという感じでしょうか。
そうですね、支援センターで知り合ったママ友もいますし、
うん、
幼稚園の方で知り合ったお母さんたちもいまして、
うん、
で私はちょっと仕事でなかなか幼稚園のその活動ですとか、
はい、
行事に行けなかったりもしますけれども、
うん、
そういう同じクラスのお母さんたちが、
うん、
うちの娘の写真をこんな様子でやってたよとかいうことを LINE で送ってくれたりとかするので、
はい、
はい、私もそのお子さんを見かけたら写真を撮って、
うん、
こんな風にしてましたっていう風に送ったりとかいう風にしています、
うんうんうん、はい、ですね。次にママ友達がいてくれてよかった、助かったと思うのはどんな時という問いに対して一番多かった答えがですね、情報交換できること、相談できることでした。で、まあ、最初の子どもの検診の時に事前の情報をいろいろ教えてくれたとか、学校や園の持ち物など自信がない時に教えてもらえたなど、子どもの行事、事前に知っておきたい情報を教えてもらうことで安心できたということでした。またですね、特に初めての子育てはわからないことも多くて、例えば離乳食のことや成長に関してもわからないことがいっぱいですよね、
はい、
離乳食ってどうやって作ればいいんだろうとか、
はい、
そういった悩みもあったんじゃないですか。
そうですね、いろいろ情報がありますので、
うん、
その中で自分が信頼できる情報ってなんだろうって思った時には、
はい、
やっぱり信頼できるママ友達に聞いてみたり、
うんうん、
先輩で最近こういう風にやってみたよっていうことをシェアしたりですとか、
うんうん、
そういうことで助けてもらいましたね、
うんうん、そうですよね、まあ、ママ友達に教えてもらうことで、あ、こうしたらいいのかとか、まあ、このグッズあったら便利なのねのようにですね、まあ、ちょっとだけ楽に考えることができるようになるかなというところです。あとは高知にも意外と転勤族の方多かったりとか、あとは私もそうなんですけれども県外出身のママも結構います。その方たちからの意見としては、子育てどころか土地に対して右も左もわからない私にいろいろママ友達が教えてくれて心の支えになってくれた、まあ、わからないことに対して情報をくれるママ友達の存在はとても大きいようですね。
そうですね、心強いですね、
うん、で次にですね、お声が多かったのは、話すことで楽しいしストレス発散になるとか、育児の楽しさや悩みの共有ができるという意見でした、まあ、共通点の多いママ友達はですね、いろんな話を共有できて気持ちの発散ができる一つの場所として助かっているそうなんですけれども、うん、あとは仕事とは関係のない話、子どもたちの話ができるのがいいなというところでした。でランチとか飲み会などしておしゃべりをして元気をもらえるということだったんですけれども、今子どもたちが同世代だと同じ悩みも多くあると思います。その悩みとか思いを共感できるママ友達とか、あとはたわいもない話ができる友達の存在はやっぱりありがたいですね、まあ、女性は特に共感されることで嬉しくなったりとか、 話すことで気持ちや頭の整理をしてすっきりしていくということが多いですので、はい、日常の小さなストレスを逃していくには楽しくコミュニケーション取れるママ友達の存在は大きいですね。以上、子育てママのお悩みアンケート、今週はママ友達についてお送りしました。詳しい内容はママソラコーチのページをご覧ください。また FM コーチのホームページからもジャンプできますので、ぜひご覧ください。続いてはお子さんと一緒にお出かけしてもらいたいスポットをご紹介する週末お出かけ情報のコーナーです。今週は江南市野市町にあります複合テーマパーク創造広場アクトランドをご紹介します。龍馬歴史館や世界偉人館など個性豊かな8つの展示のほか、ショップや飲食施設などで構成されているアクトランド、なんといっても子どもたちのお楽しみは無料で入れる遊具いっぱいのフリースペース自由空間です。超巨大ジャングルジムやオリジナルブランコ、自転車のメリーゴーラウンドなど、他ではなかなか見ることのできない珍しい遊具がいっぱい。子どもたちも時間を忘れてたっぷりと遊んでくれそうです。実は私まだ行ったことがないんですけれども、森部さん行ったことありますか？
まだ私も行ったことないですね。
小さなお子様が自由に遊べる教室をイメージした広場もあるそうなので、赤ちゃん連れにもおすすめですね。
カラフルでね、はい、楽しそうですね、
子どもたちが目を引くカラーボールなどもありますので、
はい、結構年齢層が広めに楽しめそうですね、その赤ちゃんから小学生ぐらいのね、わんぱくなお子さんもでも、どっちもが満たされるような場所ですよね、
またこの飲食施設があるというところがとても魅力的だなと思うんですけれども、はい、遊んで食べて一日中入れるかなというところでしょうか。
いいですね。
創造広場アクトランドは江南市野市町大谷土佐黒潮鉄道野市駅から歩いて10分の場所にあります。営業時間は午前10時から午後6時まで、年中無休です。詳しいお問い合わせは電話番号0887-56-1501までどうぞ。以上、週末お出かけ情報でした。お送りしてきましたママソラコーチのスマイルラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。2週にわたってご出演いただいたお母さん先生の会代表森部さん、この番組いかがでしたか？
はい、子どもたちと休日に出かける場所の情報もあって、はい、このアクトランドの五右衛門風呂っていう名前のボールプールも、うちの子が入ったら喜ぶだろうなと思って、連れて行ってあげたいなと思いました。
そうですね、はい、春になって暖かくなってきたので、お出かけもしやすくなりましたね、
そうですね。
ママソラコーチではママソラサポーターを募集しています。ママソラの Facebook ページからサポーター登録お願いいたします。子育てに関する悩みや役に立つ情報など、子育てママとパパで共有し、みんなで子育てを頑張っていきましょう。さて、来週のこの番組ではコーチの子育てサークル子育てママの子供と触れ合う英語の会代表市野和美さんをお迎えします。教育委員会に掛け合って ALT の先生を紹介してもらい、子どもたちを対象としたボランティアの英語レッスンを始めた市野さん、来週はそんな市野さんの活動について伺うほか、子育てママのお役立ち情報満載でお送りします。来週もどうぞお楽しみに。ここまでのご案内は玉井しおりと、
お母さん先生の会代表森部理恵でした。
森部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は子育て支援の四国関西の提供でお送りしました。